チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月のお便りテーマ、癒しということで、皆さんから癒しを送っていただいています。今日もね、そんなお便り出てくると思いますので、お楽しみに。それではお便りをご紹介しましょう。ラジオネーム花ちゃんさん。子供の日で一句。ワルツでもフラメンコでもなく、タンゴです。そよぐ風、空より高く恋のぼり、恋とは言わぬ愛に行きます。花ちゃんさん、お便りありがとうございます。素敵な一句が送られてきましたね。ラジオなので文字が見えなくて申し訳ないなという気持ちなんですが、子供の日ということで送っていただいたもので、ワルツでもフラメンコでもなく、タンゴですの、タンゴはタンゴの節句のタンゴという漢字を使ってらっしゃいます。それからもう一つの、そよぐ風、空より高く恋のぼりの恋は、恋する方の、ラブの方の恋ね、恋のぼり。恋とは言わぬ、来てとは言わないでという恋も、また恋する方の恋になってたり、愛に行きますが、愛するの愛っていう字になってたり、恋とは言わぬ、愛に行きます、それぞれ違う漢字を当てはめて作ってくださっています。うまい、すごい上手だなって思いました。思わず踊りたくなるような一つ目の句とね、それから次のもまたちょっとロマンチックで素敵だなって思いました。せっかく花ちゃんさんがこんな風に素敵な句を作って送ってくださっているなら、これは私もそこに参加しないわけにはいかないと思って、私こういう俳句とか本当に作ったことないんですけれども、な、一応あ、五七五ねとか五七五七七だったかなとかって学生の頃思い出して、ちょっと作ってみました。せっかくなので、大型連休終わってしまいましたが、気持ちはまだまだそこにいるので、そんなテーマで私も作ってみました。聞いてください。歌みたい。まず、子どもの日というテーマで一つ。子どもの日、我が家は年中子どもの日。どうでしょうか、伝わるかしら、意味が。子供の日って5月5日は特別子供のための日だよ。子供にこう好きなことをさせてあげようっていうところがあるのかもしれないですけど、もうね、子供はもういつもいつもどの日も一年中もう子供ペースで我が家は回っているので、まあ子供のやりたいことに合わせたり、子供の食べたいものを作ったり、なんだかんだもう一年中子供の日を過ごしているようだなと思って、子供中心の我が家を表しました。子供の日、我が家は年中子供の日。続けて、そう、大型連休終わったばっかりの私の気持ちを2つほど作ったので聞いてください。また麺か。お昼ご飯の献立が尽きてしまうの、連休は。わかります、この気持ち。もう主婦の方はきっと皆さん、ってうなずいてらっしゃると思うんですが、お昼ご飯ね、あの夏休みとかもそうですけれども、こう長い休みは毎日お昼ご飯は何にしようの、ネタが尽きちゃうの。何しようかな、じゃあ今日はおうどん、明日はおそうめんかな、焼きそばかな次は、みたいな感じで、なんだかんだ麺頼りになってしまうことが多いので、また麺かって言われてしまうような、そんな我が家の昼ご飯を歌いました。続けてもう一つ。 同じく大型連休から作りました。連休があっという間に過ぎ去った。早く来い来いお盆の休み。どうですかこれは。私これ今自宅でね、自宅収録をずっとしてるんですよ、コロナ禍になってから。だから普段だったらこれで私が何か言ったことに対してスタジオで皆さんのスタッフさんたちのリアクションが見られたりとかするから、あ、笑ってくれてるとかいいねみたいな顔してくれてることがあるんですけど、これ一人でお部屋で淡々と読み上げているので、みんなのリアクションが全くわからないというところで、良かったのか悪かったのか、笑っていただけたのかすらも危ういんですが、あっという間じゃないですか。今回結構大型連休、長いね日程をお休みできる人はかなりね長くてなんて話題になってましたけど、あっという間終わってしまったら、でカレンダーを見てたら次連休いつかなと思ったらしばらくないのね、もう5月過ぎるとね。で次は、あ、もうもしかしたら夏休み、お盆休みなのかなと思って、終わったばっかりですけど、もう次の休みが待ち遠しいという感じで作ってみました。早く来い来いお盆の休み。お昼ご飯のネタは尽きちゃうけれども、でもやっぱり連休は連休で家族で楽しく過ごせるしいいなという思いが込められています。というわけでちょっと頑張って作ってみたんですけど、皆さんいかがでしたか？よかったらぜひ皆さんも一句何かこうね、その時のことでもいいし自分の気持ちのことでもいいし、ぜひ作って送ってください。そしたら私もまた頑張って作りたいと思います。はなちゃんさんみたいになんかこう知的な素敵な句ではありませんでしたが、よかったらみんなで遊びましょう。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームペリカンさん、こんばんは。私の癒しは何と言っても自然に触れることです。この連休もちょいと車を走らせ、ふるさとでもある長野県に遊びに行きました。私の生まれ育ったところは自然の多いところで、いつも木々に囲まれていました。子供の頃は特にそれが素晴らしいとも癒しだとも思ったことなかったんですが、東京に就職しふるさとを離れ、都心で暮らすようになると、やはり自然が恋しくなり、休みのたびに帰省したり、ふるさと以外でも自然の多いところに遊びに行くことが多いです。仕事で悩んでも、自然の中に身を置くだけで悩みも小さく感じて、なるようになると思えたり、また明日から頑張るぞという気持ちになったりもします。自然は本当に偉大で、癒しをくれる存在なんだと思っています。ももさん、リスナーの皆さんはいかがですか？ペリカンさん、お便りありがとうございます。癒し、それは自然に触れること、これは多くの人が共感するんじゃないかなって思います。自然のもとに行くとやっぱり癒されますよね。これってまず目で見て木々を見て、はぁ、綺麗だな、お花を見て、わぁ、美しいなぁ、って癒されるし、また森の中とかにいると、 自然のこう音、風が葉っぱをこうサラサラサラサラっとこうね揺らすような音だったり、鳥のさえずりだったり、小川の流れている音だったり、虫の声だったり、そういう音からも、ああ自然の元に来たなって感じがしますよね。それから匂い、あの新緑の匂い、緑のこの葉っぱの匂いとか、それからもお花の匂いとかもあります。そうだから本当に目でも耳でも匂いだから、まあ、鼻でももう全部の感覚で自然を感じることができて、やっぱりそれは癒しだなって私もすごく思います。長野県はね、私も子供の頃よく家族で旅行とかでね訪れていて、楽しいなって、子供心には特にこう自然のもとだからわー癒されるわとか思わないけれども、でもやっぱりなんか楽しいなってワクワクしたり、なんかすっきりしたりとか、そういう気持ちだったのはよく覚えています。そう、私子供の頃にね長く住んでいた場所が東京の八王子市っていうところなんですけれども、八王子も東京の中では自然の多いところなので、私の住んでいたお家、その山の中とかではなかったんだけれども、やっぱり窓からちょっと遠くのこう木々が見えたり、ちょっとした、まあ、森というのかな、そういう自然の木々が見えたりとかする場所だったし、お家から出てしばらくこう散歩して歩いていくと結構こうまだ自然が残っているようなところもあったりして、そういう中で育ったんですね。なのでそう、それが当たり前だと思って、だから特に自然って素晴らしいってペリカンさんと同じで、わあ木があるっていいなとか、歩いててこんなにこう野の花が咲いてるって嬉しいことなんだなとか、そんなこと本当に思ってなかったんですけど、でもやっぱり私も引っ越しをして自然からちょっと離れてしまったりすると、ああの頃の環境良かったなーって、子供たちにもああいう中でこう広い原っぱを走らせてあげたりとか、そういうことしたいなーって思う時もあったりして、大人になってから分かることもねあったりしますよね。だからいずれね田舎暮らしをしたいとかっていう方もいらっしゃったりしますもんね。またいつだかなんかあのキャンプの話かなんかの時に、やっぱりキャンプもほら自然の下でね行うものだから、同じように何かこう悩みが小さく感じたりとか、大自然の中にいるとね、それでまた頑張ろうって気持ちになれたりとかっていう話が出たように思うんですけど、同じことですよね。また頑張るぞって癒されて前を向けるっていうこともあるんじゃないかなって思います。でこれなんかただこうイメージだけで、私たちのこのイメージだけで癒されてる気がするというわけではなくて、やっぱり本当に自然に触れることでリラックスするし、その特性からストレス状態を改善する自然セラピーっていうものが実際にあって関心が高まっているみたいですね。その自然セラピーというもの自体は病気を治すというものではないんですけど、病気になりにくい体にするっていうことで、そのストレスをあんまり溜め込まないようにするとか、病気になる前の段階のそういうところからこう体を守っていくような、そういうものみたいです。でその自然セラピーによる医療費削減効果とかももう実際に出てきているみたいで、医療費がかからないってことはね、それだけ病気にならないで元気だっていうことじゃないですか。だからやっぱり定期的に自然のもとに行くっていうのは大事なことなのかもしれないですね。私今便利だし、何でも周りにあるし、お買い物するのも楽しいし、美味しいレストランもいっぱいあるしとか、もちろん都心に魅力はたくさんあるんですけど、でも時間がある時とかお休みの時はね、あえてこう自然のもとに行ってみると、やっぱり私たち人間も生き物、動物ですからね、そういう中で自然の中で感じられることで癒されたりとか、ストレスが解消できたりっていうこときっとあるんだろうなって思います。ペリカンさんの気持ちがすごくよくわかります。リスナーさんの皆さんもきっと同じように思ってらっしゃる方多いんじゃないかなって思います。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームリンゴの花さん、ももさんこんばんは。私の癒しは思い切り泣くことです。と言っても日常で泣くことはほとんどありません。むしろ人前で泣くのは恥ずかしいと思ってしまう方なので、 大人になってから人前で泣いたことといえば親友の結婚式くらいですが笑う。そんな私だからなのかもしれませんが、休前日の夜中によく映画やドラマを見て大号泣しています。思い切り泣くと不思議とその後すっきりしてストレス解消というか、なんだかこれもある意味癒しなのかもなぁと最近思っています。でもそんな私だから過去2回目人目のある映画館では全然泣けません。やっぱり自宅で一人きりで泣くのがいいんです。暗い子とか思わないでね。私みたいな人前ではなかなか泣けない皆さん、ぜひやってみてください。リンゴの花さん、お便りありがとうございます。なるほど、思い切り泣くことも癒しなんじゃないか。泣くことはだってね、なんか体にいいって聞いたことありますよね。あ、まあ、すごく辛い思いをして泣く涙はまたね心を苦しめてしまうから、あのそれが癒しとは言えないんだろうけれども、そうじゃなくて例えば映画とかドラマとかを見て感動して涙を流すっていうのはなんか体にとってもいいことだっていうのを何かで聞いたことがあります。私はつい本当に 2,3 日前というか、まさにそう、あの涙が出た瞬間があって、そうそう、私もそんなに人前でね、なんか思いっきりなんかメソメソ泣いちゃうみたいな、女の子泣いちゃうみたいな、そういうタイプ全然なかったんでしょ、ないんですけれども、そうだけどやっぱり感動する瞬間があるとどうしても涙もろくなってしまうことはあったりして、つい、ね、数日前に娘がバレエを習ってるんですけど、そのバレエの教室がいろんなダンスの教室がみんな一堂に集まって一つのイベントみたいな形で、それぞれの教室はあのちょっとずつの持ち時間なんだけれども、バレエと限らずあの違うフラがあったりとか、タップダンスがあったりヒップホップがあったりとかって、いろんなグループが同じ日に発表するようなそういうステージでのイベントがあったんですよ。でもちろん親として応援に行って娘もバレエを踊ったんですけれども、その娘たちのバレエでもちょっと泣き感動して、で娘たちが出ていない全然違うグループの子供たちの踊りを見てもちょっと感動して、なんかね、あの小さい子供たちが一生懸命にこう演じているとか、まあ踊りだから表現している、その姿がやっぱりなんだかグッときてしまって、それぞれの子たちにこのステージに立つまでにお家でいっぱい練習して大変な思いをして、で初めて今日本番を迎えてるわけじゃないですか。そのみんなの日々の頑張ってる姿を勝手に想像してそうそう、でそれでまずちょっとこううるうるきて、でその小さい子たちが頑張るにはやっぱり親御さんのサポートは絶対必要だから、そこに向けてお父さんお母さんがいっぱい応援してくれたり、習い事だったら送り迎えしたりとか、そういうサポートがあって、でこのホール満席だったんですけどね、そのホールにみんなお父さんお母さんが応援で駆けつけてるわけですよ、お客さんとしてね。だからみんなその自分の子供たちが日々頑張っていることを発表する場を心から応援しに来ているっていうこととか、いろいろ考えたら、そう、子供たちのことを考えても、それから同じ子を持つ親としての思いをいろいろ考えても、なんだかこうグッと来てしまって、自分の子供の時泣くのはまあわかりますよ。でもよその子供たちのあのパフォーマンスでも何度かうるうるしたりとかしてしまって、で隣であの息子と主人がね、あの一緒にこう並んで見てたんですけど、ここで泣くみたいな感じでちょっと驚かれてしまったんですけど、でもすごく良かったです。行って良かったなって、そういう涙はいいなって、みんなが頑張ってる姿を見て感動するっていうのはすごくね嬉しいことだし、あのいい涙かなって思いましたけど、まあ、ちょっと恥ずかしかったから他の人にはバレないようにしたんですけど、まあ、身内にはバレてしまいましたけど、そうそう、そんな感じでね、だからそう、私もあの映画とかドラマとかドキュメンタリーを見てやっぱり泣いちゃうこともあるんですけど、でもねこれ不思議と皆さんどうかわからないんですけど、悲しいシーンで泣けなくて嬉しいシーンでポタポタ泣いてしまうタイプで、 悲しいことがあってもね、そんな、なんかね、すごい辛かったり、すごい悲しくなるんだけれども、それを見て感情移入するとね。でも、そんなにね、涙がいっぱい出てくるっていうことがなくて、それよりも、温かいシーンとか、それ、さっきのね、感動、頑張った感動じゃないけど、そういう、よかったねって、よかったね、ハッピーエンドだねっていう瞬間の方が泣くことが多いなって思います。皆さんいかがですか？どっちで涙がいっぱい出ますか？悲しいシーンで泣きますよね。そういう方もすごく多くいらっしゃると思うんですけど、私はなぜかね、それがあんまりなくてっていうか、反対で嬉しいシーンの方が泣くんです。で、まあそれももう分かっているので、子供たちっていうか、特に娘はよく分かっているので、ドキュメンタリーとかを見てて、なんか家族ものとか、すごくいいなって心温まるようなシーンが出てくると、なんかね、チラチラっと娘が私の方を見て、ママきっと泣いてるよ、ここママ泣くよみたいな感じで言ってきてティッシュをくれたりとかして、なんかもう読まれていてちょっと恥ずかしいやら何やらなんですけれども、そうそう、そんな感じかな。そうだから嬉しいシーン、心温まるシーンで泣いちゃったりすることはあります。そう、でも適度にね、なんか涙を流すのは悪いことじゃないって最初の話に戻りますけどね、聞くのでこれはいいんじゃないでしょうかね。その後こうすっきりしてね、気持ちもこうシャキッとするんだったらすごくいいことだと思うし、そう、やっぱり誰かがいると加減してしまうから、絶対泣くのもね、思いっきり泣きたいときは一人っきりでもう本当にそこに集中して見て感動して涙を流すっていうのはすごく癒し効果があるような気がします。リンゴの花さん、気持ちよくわかります。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。 藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ガイドブック。
このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、旅ガラスの平さん。ももさん、お久しぶりです。旅大好きお兄さん、平です。でもみんなは平ちゃんと呼びます。今回も私の旅日記です。コロナ禍、なかなか旅に行くのもはばかられる状況が続きましたが、意を決して一人旅に行ってきました。今まで行きたくても行けなかった場所、島根県の中央で大田市にある世界遺産、石見銀山です。ももさん、ご存知でしたか？鎌倉時代に発見され、最盛期には世界の3分の1の銀産出量を誇ったとも言われています。採掘から精錬まで全て手作業で行われ、生産遺跡や住宅が手つかずのまま残っています。2007年7月に世界遺産に登録されました。何度も行こうと思っていましたが、東京からは不便な場所で、電車も飛行機も時間がかかり、どこかに行ったついでに行くには面倒なところです。今回はいろいろ調べて、結局飛行機で山口県の宇部空港に飛び、シャトルバスで山口市内に、そこから JR 山陰本線で3時間、銀山のある大田市に宿泊。翌日、バスで銀山地区を観光。乗り物が出入り禁止で、歩く場所が多くて疲れました。でも、その迫力には圧倒されます。鉱山で亡くなった人たちを弔う、羅漢寺の500羅漢、木上神社の拝殿天井に書かれた亡き龍などなど、見どころがたくさんありました。時間の都合で2泊しかできず、もう少しじっくり見たい場所でした。次回はもう少し時間をとって、もう一度行きたいところです。でも、旅で見てきた感動を文章にして伝えるのは難しいですね。感動したことの半分も伝えられません。でも、めげずにまた旅をしてお伝えしますね。私の感動でした。次回をお楽しみに。旅ガラスの平さん、お便りありがとうございます。旅が大好きな平さんという方なんですね。でもみんなは平ちゃんと呼びますって書いてあったので、私も旅ガラスの平さんってお呼びしたんですけれども、これでよかったかな。ラジオネームね、平さんより平さんの方がなんかみんなと同じな感じでいいかなと思ってお呼びしちゃいました。旅に行ってらしたんですね。ようやくちょっとね、旅行してきますとかっていうのが少し言いやすいような世の中になってきましたよね。特にこの大型連休のあたりからちょっとずつこう外出もしやすくなったりとかっていうね、感じもありましたからね。 うわー、でもこの前から行きたかった岩見銀山、いやー、お便りを読んでいても本当にたどり着くまでにすごく大変で、島根県でもきっと他の場所だったらもうちょっと東京から行くにもスムーズに行ける場所もあるんじゃないかと思いますが、本当にこう時間をかけて行かないとたどり着けない場所なんですね。でもだからこそそのままの状態でこう残っていて、それこそ世界遺産にね登録されるぐらいのその状況のままってことですもんね。時間をかけてでも行く甲斐がある場所なのかもしれないですね。詳しくね、平さんも書いてくださっていましたが、私もちょっと調べてみました。島根県西部公式観光サイトにこの岩見銀山のことがいろいろと載っていまして、岩見銀山遺跡とその文化的景観は2007年に鉱山遺跡としてはアジアで初めて世界遺産に登録されたんだそうです。その規模は529ヘクタール、東京ディズニーランド約11個分で、当時を彷彿とさせる趣深い街並みには今も人々が暮らし歴史を伝え残しているんだそうです。そうで、その世界遺産になった理由ね、いくつかあるんだそうですけれども、その中の一つとして、銀山開発には銀の精錬のために多くの木材が必要になるんだそうです。で、こう山の木がなくなることが普通はね、それが当たり前なんだけれども、岩見銀山では採掘当時から山を崩したり森林伐採をしないで、銀鉱脈に沿って狭い坑道を掘り進める採掘方法や、伐採した数と同じだけ植林を行うなど、適切な森林管理が行われていたんだそうです。で、また採掘から搬出までの銀山運営の全体像がしっかりと残っていて、21世紀が必要としている環境への配慮がすでに当時から行われていて、それを今の時代にも伝えられているっていうところが世界遺産登録の重要なポイントになったんだそうです。すごいことですよね。銀を採掘するために、そのためにもう森の木はどんどん伐採しちゃえというわけではなくて、ちゃんとそのやっぱり残していくことがきちっとその当時から考えられて、それを守って今にそのまんまつながっているからこそ、美しい自然も残り、その生産遺跡だけじゃなくて、その当時と同じような感じで住宅とかも手つかずのまま残っていたり、そこに今も住んでらっしゃる方がいたりって、そういう背景があって、きっとより世界遺産に登録されたんだなーっていうことをホームページを見ていて思いました。お写真もたくさん載っていました。圧倒されるだろうなーって思うようなね、そんな景色が広がっていましたよ。ご興味のある方はぜひ、石を見ると書いて岩見と読むんだそうです。岩見銀山、検索して調べてみてください。旅ガラスの平さん、教えていただきありがとうございます。ももかんガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、おひとりじいさまさん。私は今年75歳になる老人ですが、特に持病もなく、とても元気に毎日過ごしています。もしかして私のような年齢のリスナーは初めてでしょうか。すみません、たまたまラジオを聞いていて楽しいお話に聞き入ってしまい、お便りをしてみようと思いました。私の趣味は囲碁で、毎日のように近所の碁会所で打っています。最近は同世代の方よりも若い人たちと碁を打つことが多く、また若い人たちとの交流は楽しいひとときです。妻とは10年前に死別して子供たちも独り立ちし、気ままな老後を過ごしています。一人で映画に行ったり、本を読んだり、旅をしたり、かなり積極的な老人と思います。私のこだわりは、趣味の囲碁の他に、毎朝タオルを使ったマッサージは欠かしたことがありません。 真冬でも上半身裸でタオルを濡らし、背中をゴシゴシとマッサージします。はじめは寒いですが、すぐに体がほてってきて気持ちがいい。もう30年以上も続けています。本当に気持ちがいいですよ。また食べ物にこだわりがなく、何でも美味しくいただきます。特に魚が好きで、お寿司屋さんにはよく行きます。一人で寂しくないかと聞かれますが、若い時から一人旅が好きで、海外も一人で何度も行きました。あとは健康だけで、元気に健康的に過ごしたいと願っています。またよかったらお便りいたします。お一人じいさまさん、お便りありがとうございます。すごいですね。もうお若いなーというのがお便り全体から伝わってきます。年を重ねても、この方お元気だな、お若いなって思う方は、やっぱり積極的にいろんなことをされていたり、趣味もそうだし、こうお出かけもそうだし、こうぼーっとしている時間がないというか、いろんなことに、何気ない身の回りのことから、何か趣味みたいなものも全部ですけれども、体を動かすことがこう億劫じゃないっていうのかな、いろんなことにチャレンジしてみよう、その気持ちがやっぱり若さにつながるんだろうなって、いろんな方を見ていて思うことがあります。あとはもう一つ、その趣味を通してとかでもいいんだと思うんですけど、若い人と接することが楽しいって思えるってことも若さですよね。同世代の人たちと話すだけでいいの。若い人の話はついていけないよ、よくわからないし話してても楽しくないよっていうんではなくて、いろんな世代の人たちと積極的に交流したり、それが楽しいって思えるっていうことは、これまた若さだろうなって思います。私よりもはるかになんかもうアクティブだなって思いながらお便りを読んでいたくらいです。すごいですね。一人で映画館も行っちゃうし、本読んだり旅をしたり、ねえ、囲碁を打ったり、楽しそうですね。さすがに私はこう寒い時でも上半身裸でタオルでゴシゴシはできないですけれども、でもね、そういう方もいらっしゃいますもんね。それが自分にとってのこう元気の源だったりとかするんだったら、本当にね、いろんなことを積極的にやっていた方がいいですもんね。いやー、私もこんな風にしてこう年を重ねたいなって思っちゃいました。やっぱりいくつになっても元気で好きなことをたくさんやってられるような、で、そのためにはやっぱり健康も気をつけなきゃいけないなと思いますし、そうそう、年を重ねたら何やろうかなとか、子供たちが独立していったらどんな趣味をしようかなとかって時々ね思ったりすることもあるんですけど、そういう楽しみをたくさん持っておいた方がいいですよね。お一人じいさまさん、ぜひまたお便り送ってください。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
Special for me 強さとね
藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。私のしょうもない俳句川柳から始まりましたけれども、今日は皆さんからもね、たくさん癒しを教えていただきました。自然に触れること、思いっきり泣くこと、いや癒しって本当にいろいろあるんだなぁと皆さんのお便りをご紹介しているといつも思います。今月はね、このテーマで続けていきたいと思っていますので、皆さんの癒しをぜひぜひ教えてください。こんな癒しって私だけかなみたいに思うことももしかしたらあるかもしれないので、たくさんみんなからそういうアイディアをね送ってもらって、癒しを共有して癒されていきたいと思います。5月は疲れも出てくる時期ですしね。お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、 今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを、ももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん。このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかんアットマーク藤谷もも .com momocan アットマーク藤谷もも .com。 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。